聴取を拝読いたします。今日与えられた聖句は、マタイによる福音書9節から15節を拝読します。だからこう祈りなさい。天におられる私たちの父よ、皆が崇められますように、御国が来ますように、御心が行われますように、天におけるように地の上にも、私たちに必要な糧を今日与えてください。私たちの負い目を許してください。私たちも自分の負い目のある人を許しましたように、私たちを誘惑に合わせず悪いものから救ってください。もし人の過ちを許すなら、あなた方の天の父もあなた方の過ちをお許しになる。しかしもし人を許さないなら、あなた方の父もあなた方の過ちをお許しにならない。以上です。では、罪を許したまえとして指示をした教師にお願いいたします。
主イエス・キリストはこう祈りなさいというふうにおっしゃって、私たちに一つの祈りを教えてくださいました。主が教えてくださった祈り、主の祈りと言われます。で、主が私たちにこの祈りを教えてくださった、それで教会は、私たちは礼拝の度ごとにこの祈りを祈り続けています。ただいまご一緒にお聞きしましたマタイによる福音書6章の12節をもう一度読みします。6章12節です。私たちの負い目を許してください。私たちも自分に負い目のある人を許しましたように。直前の11節には、私たちに必要な糧を今日与えてくださいという祈りがありました。この祈りであれば、確かにそう、必要なものを与えてくださいと祈ることは大事だと感じられるのですが、この12節の言葉はどうでしょうか。何か飲み込みにくいものを食卓に出されて困ってしまうような思いになります。負い目、私たちの負い目とは何でしょうか。私たちに負い目がある、そのことを主イエスは前提にしておられます。で、この言葉は罪、借金と訳されることもあり、私たちがいつも祈っている主の祈りでは、我らの罪をも許したまえとなっています。借金といえば借りているものであるわけですから、当然支払って返さなければならないものをまだ支払わないままにしている状態となります。けれども、私たちは誰かに何か借りているでしょうか。負い目があるでしょうか。そんなことを考えますと、この祈りはやはり口にしにくい、簡単には口にできない、そんな思いにもさせられます。自分の行動やまた言葉のために、誰かに大きな損害を与えてしまった、誰かの人生を少なからず揺り動かしてしまった、傷つけてしまった、そういうことなら私たちの日常生活にもあるかもしれません。後悔しながらその時を振り返るというような経験は、おそらく誰もがそのことを分かることではないかと思うのです。そして私たちが人に対して負い目を感じているときに、相手の側から許してもらえるときもあれば、そうでないときもあり、また忘れられて宙に浮いてしまっているような、そういうときもあったりします。けれども、神に対する負い目はどうでしょうか。正直なところ、私たちは神に対して負い目があるとは思えないことも多いのではないでしょうか。教会ではよく、私たちに罪があるというふうに語られ、罪を許してくださいと祈っている。しかし私は神に対してどんな罪を犯しているのだろうと、 そんなふうに思うこともあるのです。ところがまたさらに続けて考えますとき、それでは私たちは神の前に立つとき、このような礼拝の場で一点の曇りもない純粋な清らかな傷のない真っ白な心であるのだろうか、そう問われますと自信を持つこともできないわけです。そしてついには私たちの負い目を許してくださいという祈りを祈るようにとおっしゃった主のお心は分からなくなってしまいます。まるで暗い森に入り込み迷ってしまって、あちらこちらへと進んでみるのだけれど一向に出られず焦りばかりが募る、そんな風であるのです。私たちと同じように救いへと至る道を見失った人たちがいたというふうに聖書は記しています。最初の人間アダムとエヴァです。創世記、旧約聖書創世記の3章のところをご一緒にお読みします。旧約聖書の創世記3章の4節と5節をお読みします。旧約聖書の3ページです。創世記3章3節あ4節5節あごめんなさい、4ページですね。創世記3章の4節と5節。蛇は女に言った。決して死ぬことはない。それを食べると目が開け、神のように善悪を知るものとなることを神はご存知なのだ。二人は自分たちが神から愛されている存在だと知りながら、しかし蛇の誘惑の言葉、あなた方はこの木の実を食べると神のようになれます、その言葉を信じます。自分たちを作ってくださった神よりもその神を退け疑うことを勧める蛇の言葉を信じたわけです。最初の人間の罪の姿です。神はいらないのではないか、神がおられなくても自分たちは何とかやっていけるのではないか、神に期待することをやめた、神に頼ったり希望を持ったりすることをやめた人間の姿です。神がいてもいなくても私たちの人生正直変わらないんじゃないか。これはまさしく私たちの姿ではないでしょうか。神から愛され作られた存在であることを、すっかり忘れてしまって誘惑の言葉に乗り、神なき世界を自分の力で渡っていける、なんとかやれるんじゃないか、そういうふうに考えるわけです。アダムとエヴァは神の顔を避けて隠れてしまいます。同じ創世記の3章の8節では、その日風の吹く頃、主なる神が園の中を歩く音が聞こえてきた。アダムと女が主なる神の顔を避けて園の木の間に隠れると、と記されます。神の前に出ることができなくなった、神との関係が切れてしまい、そしてさらに恐ろしいことが起こっていきます。最愛の人だと思っていた相手への裏切りです。エソ石の3章の12節です。アダムは答えた。あなたが私と共にいるようにしてくださった女が木から取って与えたので食べました。こうして人と人お互いの間関係にも回復できない亀裂が生じます。こうして私たち全人類は出口のない広い迷路の中にさまよい出すような人生を歩み始めました。こう祈りなさい、私たちの負い目を許してくださいと祈りなさいとおっしゃったとき、主イエス・キリストは私たちに、あなたには負い目がある、あなたは今 神に対する負い目、借りがある、神などなくてもやっていける、なんとかできると思い込んで平気で生きていけると思っている、そのことをまず認めるようにと促しておられます。そしてその上で、しかしそのままであっていいのではなく、そこから逃れられるよう祈るように、許してくださいと祈るようにと言われます。けれども今朝、私たちはこの街道に降り注ぐ柔らかな光のように、私たちにすでに新しい言葉、新しい約束が語りかけられていることも思い起こします。主イエス・キリストは、あなたの罪は許された、そのように言われました。この言葉が私たちにも語りかけられています。あなたの罪は許された。私たちが何かしたでしょうか。他の人と比べて特別主を愛している、何か特別良い行いをし、また良い言葉を語ったでしょうか。そうではありません。主は何の功績もない私たちのため、すべての人のため十字架におかかりになり、すべての罪を、負い目を許してくださいました。何の優れた点も見出せなかった時に、主はまず私たちを愛して、肉を裂き血を流して、私たちの贖いとなってくださいました。あなたの罪は許された、そう語りかけられたので、私たちはこう告白します。どうか主よ、私たちの負い目、私たちの罪を許してください。私たちは神に作られたものです。神なしで生きることはできないので、自分を明け渡し、神に頼って生きるよう願うので、どうか導いてください。で、ある説教者がこの、マタイによる福音書6章12節の祈り、主の祈りの5番目の祈りについて、これは私たちに人生の主導権を失う、手放すよう求める祈りだというふうに語っています。私たちは神に作られたものであり、自分の命を自分で生み出すことができないもの、自分で自分の人生の物語を書くこともできないものです。私たちはむしろ神がお書きになる物語の中の登場人物として生きるように、人生の主導権は神にある、私にはない、そういう祈りだというふうに言うのです。けれども、この神が主だ、第一だ、私たち人間はあくまでもその神におすがりするものであるのだという見方、人生の物語は自分一人で書き上げるものではないというこのことは、私たちの身近な社会で語られている現代的な考え方からすると全く違うものです。自分の人生の設計図はあなたにしか書けませんよ、さあ、あなただけの物語を自分の手で、自分の力で書き記してみましょう、社会ではこのように言われます。それで私たちはこの誘惑の言葉に風に揺れる木々のように揺れ動かされてしまいます。自分の心の中に自分の人生を自分で作り上げたいという神から離れている思いがあるということに気づかされます。そうであるからです、私たちは自分の中に神から離れる思いがあることを認めつつ、主が教えてくださったこの祈りを口にします。あなたの罪は許された、その言葉に励まされながら、その言葉を信頼しながら祈ります。私たちの罪を、私たちの負い目を許してください。ところで、主イエス・キリストは私の負い目をではなく、私たちの負い目を と祈るようにおっしゃいました。私たち一人一人の個人的な負い目、罪だけでなく、私たちの集団、社会、世界の共同の負い目についても、私たちは祈るよう求められています。主の祈りは世界を包む祈りです。主は私たちに自分のためだけでなく、世界のために祈る人となるように招いておられます。マタイによる福音書12章、6章12節の後半のところには、私たちも自分に負い目のある人を許しましたようにという言葉があります。自分が許したようにどうか許してくださいというふうに聞きますと、自分が許したのと引き換えにと条件がついているように受け取れますが、そうではありません。まずはじめに、神が御子イエス・キリストによってすべての罪を、すべての負い目を許してくださった、そのことがあります。だから私は許します。私に負い目のある人をそのような人として見ていきません。どうか私の罪を許してくださいというふうに祈ります。教会の礼拝で毎週この祈りが捧げられます。私たちは許されたものとしてここにいると、そのことを繰り返し祈り覚え、共に生きる兄弟姉妹によってそのことを祈っていただき、自分の本当の姿を知らされます。許されたものなんだと励ましを受けます。そして私も許していきます。そういうふうに生きる勇気をいただきます。許されたものであること、そのために御子キリストが尊い十字架の犠牲を払ってくださったことを繰り返し思い起こすことができるように祈ります。そして許されたからこそ許して生きる道を選び取ります。今朝もまた、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえと、ご一緒に祈りたいと願います。お祈りしましょう。主イエス・キリストの父なる御神様、尊い皆をあがめて賛美いたします。新しい週の最初の日、この早朝に私たちをここに集めてくださり、あなたを礼拝して新しい週を始めることを許していただき、感謝申し上げます。また10月の新しい月をいただいて、ここからまた新たに始めようとしています。私たちの本当にあなたを忘れてしまう罪深いあり方をご存知でありながら、そのような私たちであることを良しとせず、主イエス・キリストの十字架の贖いによって私たちに許しを与え、あなたの罪は許されたと語りかけてくださいまして、心より感謝申し上げます。どうか私たちもまた、あなたがいてくださるこの世界をあなたのお心に従って歩むことを許されますようにお願いいたします。すべての技が神様の御心にかなうことを求めつつ、神様ご自身が世界を、また私たちを持ち運んでくださることに信頼して歩めますよう導きください。私たちの群れから一人の兄弟をあなたの身元にお送りしました。どうぞ私たちが生きている時も死ぬ時も、唯一の慰めである主イエス・キリストを覚える、そのようなものとさせていただけますように。また新しい命が誕生し、本当に感謝いたします。信仰を受け継ぎあなたに従って生きる、そのようなものとされますようにお願いいたします。それぞれ与えられています使命があります。どうか神様がそれを果たす力を与えてくださるので、 信頼して歩んでいくことを許されますよう、お一人お一人の新しい習慣をお導きお支えください。主イエスキリストのお名前を通して御前にお捧げいたします。アーメン。